んにちは。ラジオ MJC の時間です。今回は平成30年10月に開催した女性防災リーダー養成講座、誰もが安心安全に過ごせる避難所のあり方で講師をお願いしました岩手アレルギーの会代表山内美恵さんのインタビューをお送りいたします。インタビュアーは盛岡女性センター村上です。
山内さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東日本大震災の時にどのような支援がなされたのでしょうか。
アレルギーがあって食べることができないと伝えることができても、ココアへの対応まで手が回らない状況だったようです。そこで私たちは全国から届いた支援物資をアレルギーで困っている方に届けました。アレルギー食品を扱っている企業さんやアレルギー患者団体、私たちと同じようなアレルギー子を持つご家族からたくさんの支援物資をいただきました。一番の問題点はアレルギー患者がどこにいるのかわからないということでした。支援物資はあるけれども、どこに届ければいいのかわからない。そこでボランティアさんにお願いして SOS 連絡先を書いたポスターを岩手県内の避難所に貼ってもらいました。同時にこのような支援体制があることを周知するために、名刺サイズのカードを作って避難所を巡回している保健師さんやボランティアさんにお配りして、アレルギーで困っている方がいたらカードに書いてある連絡先に連絡してほしいことをお伝えしました。乳アレルギーがあり普通の粉ミルクが飲めない赤ちゃん、卵アレルギーがありアレルギー用の離乳食が必要な赤ちゃん、小麦アレルギーがあり避難所の食事が食べれない方、アトピーがあり支援物資としていただいた肌着を着ていたが綿素材じゃないためお肌がボロボロになってしまった方、親戚のお宅に避難していて普段使用していない布団を出してもらって寝ているため喘息発作が起きてしまう方、吸入器が泣かされてしまった方など、たくさんの方から SOS 連絡をいただきました。
今後、災害時にアレルギーのある方に向けてどういったことを行っていけばよいでしょうか。
はい、食事を提供する方には、原材料表示をしてほしいです。炊き出しはもちろんですが、食事を配るときには必ず原材料表示が確認できるようにしてほしいと思います。そしてアレルギー大丈夫ですかと声をかけてほしいと思います。最近、スーパーの試食コーナーでもアレルギー大丈夫ですかと聞かれることが多くなりました。そのようなルールになっていると嬉しいです。そしてアレルギーがあって食べることができない方がいた場合はきちんと食べられるものを用意してほしいです。各市町村で備蓄している食品をアレルギー対応食品にすることで2、3日分の食品は、食事は確保できると思います。その間にアレルギー患者の情報を収集して必要な場所に必要な支援物資を届けてほしいです。言うことは簡単ですが、実際に災害が起きるとなかなかそううまくは動けないと思います。災害が起こってからではなく、災害が起こる前に事前にそのような体制を整えておくことが大切だと思います。アレルギーを持つ方やそのご家族には必ず災害に備えて食べられる食品を防災バッグに入れておくことです。岩手県は広いので助けに行くまでどれぐらいかかるか分かりません。東日本大震災の時には緊急車両以外の被災地への通行は禁止された時期もありました。まず一番大切なのは自分の命は自分で守ること、お子さんがアレルギーならご家族が守ることだと思います。そして周囲の方々にはアレルギーに対する理解と協力が必要です。アレルギー患者は見た目では分かりません。なのでなかなか周囲の方の理解を得ることが難しいです。食物アレルギーは好き嫌いでないこと、アレルゲンを食べると最悪命に関わるような場合もあります。少しくらい大丈夫でしょとか、 わがままだと言われることがあります。食物アレルギーがない方にも食物アレルギーについて正しい知識を持っていただきたいと思います。
山内さん、貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
岩手アレルギーの会代表山内美恵さんのインタビューは以上です。皆さんはどのようにお感じになったでしょうか。実際に自分や家族が避難所で過ごすことになったらと考えてみるきっかけになれば嬉しいです。ラジオ MJC、 本日は盛岡女性センター大森がお送りしました。また次回お会いしましょう。